ス内のアミコです。中学生の息子
が、この放送は他社高原物他社高原の私は油かたぶら油ビエモンに細田隆さんのクラファンを応援していきたいもん、ビオバブコを応援してくれた前へ、油かたぶら金とブラブラブラ、すなわち他社高原物な他社高原高橋社長の提供でお届けします。高橋社長ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。すっかり夜になってしまいまして、今日はちょっとね、収録時間が、日中バタバタしすぎて撮れなかったので、かなり遅い時間の収録となってしまってるんですけれども、意外と今日はスムーズにできたかな、聞き取れる程度の甘噛みで済んだかなという、スポンサーコールでございましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？そんなね、高橋社長の、応援されております細野さんが、美容万博クラファンに挑戦中でございます。美容師が子供の未来を考えたらこうなった、美容万博子供の夢応援プロジェクト2025ということでですね、実は今日ちょっとひとしまんさんにお会いしに行ったところですね、夢駅エスプーマかき氷のひとしまんさんにですね、お会いしたところ、細野さんのね、お話になり、このね、美容万博前の美祭のね、まだ始めたばかりの頃かな、その頃に、細野さんと出会って、ラーメンもね、食べに来てくれてたんだよっていうようなお話をね、していたので、ちょっとね、細野さんのお話もできたんですが、皆さんね、ぜひそんな挑戦を続けている細野さんを応援していただきたいなと思うんですが、今回のあのクラファンですね、まあ確かに細野さんがずっと続けてこられた美祭、美容万博でやってるんですが、その美容万博自体を運営というかね、動かしている主体となっているのは、細野さんが経営されております美容室ビーズのスタッフさんたちがね、主にやっていらっしゃいます。ただやっぱり細野さんの信頼の、厚さというか大きさというか、それがあってこのクラファンが応援されているというか、みんなが美祭から美容万博、そしてですね、今後も続いていくであろう美容万博を応援したいという思いに、一番熱い思いがね、出てくるのはやっぱり細野さんがいらっしゃるからというのはやっぱり大きいかなと、すごく私も感じてまして、やっぱり細野さんってね、めちゃくちゃ優しい方なんですよ。お茶目でね、面白い方でもいらっしゃるんですけど、それだけじゃなくって、すごく熱い方で、で、とっても優しくて、で、子供たちのことをとっても愛してらっしゃってね、お子さん、ご自身のお子さんもですけど、未来のね、子供たちに、美容師さんも、夢のね、一つとして、体験をね、するような機会を作りたいというふうに、思っていらっしゃって、このイベントをずっと継続されていらっしゃいます。クラファンというね、形が出来上がって、だからこそこうやってね、継続していけるイベントになっていってはおりますが、やっぱりね、子供たちがいろんな体験ができるようにと、親子でね、揃って来ることが来場できるようなイベントをという形なので、親さんだけとかね、大人の方だけでご来場はちょっとご遠慮いただいてはいるイベントなんですけれども、今回はですね、去年も、お越しくださっておりましたが、キングコングの西野さんがですね、来年の春に映画のプペル2が、約束の時計台ですね、が上映されることもありまして、そのムビチケをですね、子供たちにプレゼントする手渡し会などもございます。そして煙突町のプペルのミュージカルで、実際に使用されていた衣装などをね、着ることもできたりします。これはでもね、お子様メインでイベントを行っておりますので、大人だけでもね、ご来場はちょっとご遠慮いただいてはいるんですけれども、ぜひね、子供たちにこういった体験の場があるよということをですね、ぜひ大人の皆さん、広めていただきたいなと思います。シェアしていただくことでね、今までこういったイベントを知らなかった子供たち、そして愛知県だけではなくてね、他県からでも来られる方もいらっしゃるでしょうから、ぜひね、こういった情報を、いろんな方にシェアしていただければなと思います。そして、クラファンもね、あと残すところ2週間 ちょっとぐらいとなりましたので、ぜひね、最後まで応援していただきたいなと思いますので、ぜひね、クラファンのご支援もよろしくお願いします。そして、高橋社長の、スタイフ株式会社和光組他社貢献な朝礼もぜひお聞きください。高橋社長のね、私は人柄がまあ大好きで、そしてお茶目でむちゃくちゃ面白くて、そしてもうスパッと思ったことをズバッと言ってくれるね、その潔さも、非常に大好きで、そしてね、ストーリーズとかのインスタグラムも非常に面白いんですよ。ぜひね、毎日結構な数上げてますから、皆さんの楽しみにしていただければなと思いますので、ぜひ、フォローのほどよろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。もうね、息子に伝えたい篠塚大輝の言葉だよね、お話をしたいなと思います。あ、ね、これね、アイドルっていう感じ全然しない子だから、皆さんもね、なんかそんな、なんかまたアイドルの話始めたって多分思わなくて済むような話だと思います。というか、お子さんがいらっしゃるお父さんお母さん世代の方々にとっては、この子の言葉刺さることめちゃくちゃいっぱいあるんじゃないかなと思ったので、今日はちょっと雑誌のモア、今日発売されたものなんですけど、雑誌のモア、これ女性誌でファッション誌なんですけども、タイムレスがね、そこで毎回ちょっと特集で少しね、数ページ12ページぐらい必ず載っているので、そこの中でね、篠塚大輝くんがお話しされていたことをちょっと抜粋してね、抜粋できるかなちょっとうまく話せないような気がするんですけど、非常にね、これ皆さんも聞いて刺さるんじゃないかなと思ったので、ちょっとお話ししてみたいと思います。自分が友達の夢の着火剤になっている。小学校受験、中学校受験を経て、中高一貫の私立校へ。勉強三昧の子供時代を過ごしていたけれど、自分からこれになりたいと思うような夢は特になかった気がします。それは周りの友達も同じで、進学校ってまずは大学合格が一番の目標なので、その先のことは大学に入ってからって感じなんですよ。ただ僕の場合は、高2になった時に東大に行って、東京に行って、お笑い芸人になると急に目覚めてしまったので、大学名は隠して活動しておいた方がいいんじゃないか、いや出した方が話題になるやろ、でもネタじゃなくって学歴に注目がいってしまうかもな、なんて友達を自分の夢に巻き込んでブランディング会議をよくしていました。そんな友達も今はみんな自分の夢を追いかけていて、会社に就職したり、資格業をやっている友達も多いけど、 YouTuber をやっていたり、就職時期になって急にボクサーを目指し始めた有名大の大学生がいたり、今まで生活と関係ない夢を追いかけている友達もたくさんいるんですよ。また、僕の今の活動に触発されて、負けらんねと動き始めた友達も、起業するすると言っていたやつがついに会社を立ち上げたり、芸人を目指し始めた友達もいたりして、自分がみんなの着火剤になれているなら、それはすごく嬉しいこと。今も誰かが起業するといえば、こういう方向でやろうとしてんねやけど、それやと集客見込めないんちゃうやかなんて、会話が始まる。これからもいろんな場所で活躍する友達と知識とアイデアをシェアしながら、お互いの夢を応援してし合っていきたいですよね、っていうのね、ところから始まる。まだこれ続くんですよ、続くんですけど、その後はね、ちょっとモアの雑誌を買っていただければと別にモアの回し物でも何でもないんですけど、全部読むのはさすがにねと思ったんで、ちょこっとタイトルだけ読むと、人生には模して測れないものもたくさんあるというお話と、夢との距離感を測るというお話をそこにね、寄せてくれてるんですけど、すごいなと思ったの。本当にすごいなと思った。とても23歳とは思えないというか、しっかり自分を見つめていて、客観視していて、で、それでいて、その、自分自身と、その目標との距離というものをきちんと測っている。で、しかも、 今日、東洋経済オンラインニュースだ。で、またね、篠塚大輝くん、前回が9月の13日、で、今回9月の26日なのでね、2週間も経たないうちにまた特集をね、経済ニュースで、ビジネス視点で書かれているのを見たんですけど、そこにも書いてあったんだけど、個人の成功よりもグループ全体の最適化を優先する思考というこの視野の広さが先輩たちに将来的にチームを引っ張る存在になるポテンシャルを感じさせているというふうにね、書かれていて、で、さらにはですね、その加入後の関係性に見る他者を立てる力について、篠塚大輝くんのことが書かれてたんですけど、ちょっとここだけ読ませていただきますね。特にタイプロから深い関わりのあった篠塚とタイムレス最年長の寺西との関係にも改めて注目したい。オーディション4次審査にて参加者全員でタイムレスによる手作りカレーを食べる場面で、同じチームメンバーとして参加していた2人を見て、菊池がお前ら2人兄弟みたいだなとコメントした。この瞬間が今もファンから人気の寺石の兄弟の、誕生の原点となった、篠塚はインスタグラムで寺石と腕を組んだ写真に国民の元彼、俺もそんなん言われたかったとハッシュタグをそうやって投稿したこともある。寺西の包容力を素直に受け入れながらも卑屈になることなく対等な人間関係を維持、寺西も、篠塚を可愛がりながら一人の人間として尊重しているというふうに書かれてるんですけど、篠塚大輝くんって寺西くんにだけテラって呼ぶんですけど、これは寺西くん側からテラと呼んでほしいっていうような形で言われてからの関係性なのでそう呼んでるんですけど、篠塚大輝くんはジャニーズの事務所のね時代から先輩に対しては何々くんっていう風に呼んでいる、その先輩後輩の関係性を知った上で全員に対して基本的にはさん付けなんです。で、芸能界に僕は入ったばかりだから全員が、もう先輩で、で、なんなら孫悟空にも孫悟空をさんとつけてしまうほど、全てに対してさんをつけてしまうんですっていう話をされてたぐらい、本当にね、敬意を持って、先輩たちを敬って対応してるんですけど、でもその中でもちゃんとね、対等な関係性を、敬意を持ちながらも作っている。そこがね、すごいなと思うんですけど、10歳近く年齢が離れていて、かつは、事務所に入ってね、寺西くんは10年以上でもあるので、このような関係性ができているっていうのは、本当にね、2人ともに人間力の高さがあるから、他ならないっていうふうな書き方もされてるんですけど、他者を立てる力の凄さにこれ私もねすごいなと思ったんですよ。後輩は控えみという常識とは違って、新しいチームの在り方が篠塚くんの行動を見てると見えてくると。で、歴史への敬意は忘れずに、で、常にチーム全体を意識して、でも言うべきことははっきりしっかりと意見を言う、この絶妙なバランス感覚は先輩たちからもこの子なら一緒に仕事をしたいっていうふうに思わせる魅力になっているのではないかっていうようなことが書かれていて、もうまさにそうだなと思ったんですよね。で、彼がそのモアの雑誌の中で、その自分自身についてのその見つめ方とか言語化のその能力とか、すごくね、言葉が刺さるんです。毎回タイムレスマンとかいうバラエティ番組を見ていても、そのただただ面白いことを言う子っていうだけじゃなくって、そのね、端的なメッセージがただただ面白いだけじゃなくって、ほうと思わせるようなね、言葉がね、ポンと出てくるんですよね。これは彼が、今までね、ひたむきに、勉学に励んで努力してきたからこそだと思うんだけど、簡単に身につく力じゃないと思うから、全員が全員頭が良くてもこれにはならないと思うんですよ。だから、篠塚くんの人間性の凄さ。だからこそ、そのダンスとか、歌とかが未経験でもこの子はタイムレスに入ったんだな、必要とされる子だったんだなっていうのを毎日なんか日々感じるし、で、雑誌とかね、そういう言葉、彼のその紡ぐ言葉の凄さをすごく感じるから、ブログとかもね、これはファンクラブの 人じゃなくって、そのブログの会員にならないと見れないものなので、ファンクラブと別で入らなきゃいけないものなんだけど、それをね毎日私楽しみにしてるんだけど、頻繁に上げてくれる内容がね非常にね面白いなっていつも思ってるんですよね。人柄がすごく出てるし、でそういうところから見ても、そのタイムレスの起爆剤に自分がならなければいけないということを客観的に理解して動いているんだなっていうことをすっごく感じるし、多分彼はどこの会社に行っても欲する、誰もが欲する社員になる、起用したいと思える人になる、もう即戦力なんだろうなっていうことを感じて、ちょっとねあまりにもね素晴らしいなと思ったので、ちょっと紹介をさせていただきました。なんかね子供に聞かせてやりたい、この子の発する言葉をもっと感じてほしいというか、頭の中にきっちり入れてほしい。ただただ流して聞くだけじゃなくって、爪の赤を煎じて飲ませたい感じの言葉がいっぱい出てきたから、息子に聞かせてやりたい篠塚大輝の言葉というお話でございました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。なんかアイドルっぽい話じゃなかったでしょ、キャーキャー言ってる感じの話じゃなかったでしょ、そこの魅力をちょっと皆さんにお伝えしたかったというお話なんですけど、コメントに移らせていただきたいと思います。松田さんからコメントをいただいております。ありがとうございます。他社貢献な高橋社長、スポンサーありがとうございます。スポンサー様への礼ありがとうございます。動画を見て覚える難しさ、動きが早いとなおさら難しいですね。学校でも必須科目のダンス、小さいうちから体を様々な方向に動かせるのは強いですね、ということで松田さんありがとうございます。いやでもね、学校教育で用いられているダンスというのはですね、あんまりこう先生が知識なく教えていらっしゃることの方が多いので、ちょっとあんまりねおすすめしないなというか、どちらかというと跳び箱を跳ぶとか縄跳びを跳ぶというようなリズムを必要とするような体操の動きというか運動の方がよっぽど大事かなというのはちょっと思いますね。どっちかっていうとマット運動とかもそう、ダンスである必要性はないのかな。音楽と体育のダンスをなんか一緒に合わせてやってるけど、それは音楽でもやるし体育でもやってるからダンスじゃなくてもいいかな。今のカリキュラムだったら、私これね署名活動に参加した側が言っちゃいけないかもしれないんですけど、ちょっとあり方を間違えてるかなと思ってるので、ちょっと学校でもねもうちょっとちゃんとね取り入れるんだったら、ちょっと違う形でね文化重視で取り入れた方がいいのではないかなという感じはしてますけど、でもねただ体を動かすってことは本当に大事で、で自分が普段使わない動きとか、あとは表現とかそういうものに関しては、やっぱりね、体が効かないとできない表現っていうのもあるのでね、それが、小さい頃からね、動かすことで意識するっていうのはすごく大事なことなんじゃないかなとは思いますね。で、本当に動画を見て覚えるのって難しいんですよ。平面だからね。で、自分では動かしてるつもりなんだけど、やっぱり実際には、その平面な動画からは見えないものっていうものも体の動きにはあって、それをね読み取るのは非常に難しいんだけど、それを立体的に起こして読み取れるようになったら一番かなと。そこまでねなかなかいけないなと思ってて、私もね日々訓練してるんですけど、ね、動き早いと難しいですよね。体のねその振り数を読み取るだけでも非常に大変になるのでね、今の振りってみんな早いじゃない、めちゃくちゃ早いじゃない、まあ早いだけがいいかというとそうでもないような気がするんですけど、早いのにもねちゃんとついていこうと頑張ろうと思っております。松田屋さんコメントありがとうございます。そして、ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。ゴッドオブザ他社貢献、高橋社長、ブロブロスポンサー、ありがとうございます。スポンサー様へのお礼、ありがとうございます。油見えまーペンジュルジュルジュル。お家に大きな山がある。かき氷みたい。生クリームピーブ。マスターしたモードね。次は、木のおじさんのところに行くモード。わしはみんなから木おじと呼ばれたねん。 今からこの石窯で一緒に焼き菓子作るねん。レッツクッキング。続く、何作るんだろう、楽しみ。いやー、でも石窯でチョコパはちょっと無理だよね。あれ、焼き菓子といって、あんでも中は焼いてる？その後チョコかけるもんね。チョコパイかな。楽しみにしてます。そして、キヨジダレ。また新しいキャラが出てきました。ちょっと楽しみにしようと思います。おはようございます。おはようございます。アミエモのインスタグラムのダンスのトレースがすごいと思って見てたんだけど、あれも全部動画見て覚えてるんですね。だとしたらその努力がすごいし、その経験があるから今のダンスにつながってると思うと、継続は本当にすごいと思います。覚えるのは大変だと思いますが、応援してますね。ということで、ハルプイモベラさん、ありがとうございます。いや、もう本当に覚えるのが苦手だったんですよ。昔から映像に入れてもらって覚えるっていう習慣が全くなくって、私が通ってたダンススタジオって先生がね、すごくおばあちゃんの先生だったから、もう私が入った頃には60を超えているような先生だったから、70近かったから、もうね、その時点でそのビデオカメラとかでね、撮ってはくれてるんだけど、私たちにくれるっていうわけじゃなくて、先生が記録しておく、記憶しておくためだけのものだったから、その私たちは見れないわけですよ。だからその映像で覚えたことがない。で、振り数自体も今のね、よく皆さんが見たことのあるようなダンスと全然違って、振り数もね、非常に少ないんですよね。だからやろうと思えばその場で1週間後までは覚えてられるぐらいのものだったから、映像から起こすっていう経験が全くないまま、もう完全に大人になっちゃったんですよね。だからその映像から覚えるっていうことを全くしたことがないまま来てしまったことで、その振り数が多くて、そのレッスン中に覚えられなかったことを家で復習するっていうことが一時期できなくて、かなりね、苦しい思いをしていたんですよ。最初にその今のね、大好きな先生のもとに通い始めた時は本当に大変だった。何にもできない、何にもわかんない。覚えようと思ったってその場で覚えきれないのに、次の週まで覚えておけないんだもん。だって振り数が多いから。で、その振りも慣れてないから、先生の振りがね。で、振りってやっぱりその先生ごとに特徴があるから、やっぱりね、毎日やっていかないとわかんないんだけど、振りが覚えれてないから復習ができないのよ。でね、本当にまずいなと思った時に出会ったのが TikTok で、で、コロナ禍ということもあって、それきっかけにね、結構頑張って覚える、映像を見て覚える。で、映像自体もね、あれ大きい画面で見てるんじゃないんですよ。スマホの画面で、すでにもう縦に割れた状態で、片側が私が動いているもので、もう片側がその見本として流している動画が動いている、その中で記録しているっていう状態なので、だからすごい小さい画面で見てるわけですよ。だからね、覚えようと思ったら近くで見なきゃいけない。でも、振りを踊ろうと思ったら離れないと踊れないっていう風だったから、それをね、30分で映像を見て覚えて投稿する。もうね、30分で区切らないと、一生踊ったって満足いく動画なんかできることなんかないから、そうやって30分って区切って、30分でここまでできたよっていう感じで投稿してたんですよ。でも、やっぱりその、最近はちょっとできなくなっちゃったけど、やってるうちに1年半ぐらいはずっとほぼほぼ毎日投稿してて、その1年半でもう見違えるほど振り覚えが早くなったんですよね。で、映像から読み取れるようになった。で、その経験がすごく大きかったなって今でも思ってるし、今ではその先生の振りがどんなに早くても記憶する流れが自分の中で作れるようになったから、それがね、すごく自信につながりましたね。本当に継続って大事だなと思います。なんかね、キヨジの話から真面目な話をしましたけど、でもね、 ね、そんなね、遊びから始まるようなことがひょんなことにつながったりもするっていうことですよね。今では TikTok もフォロワーさん10万人ぐらいいるわけだし、まあこれは1年ぐらいの間にできたあのフォロワーさんですけど、そのフォロワーさんもいらっしゃるし、今ではねその映像から起こせる幸せだなと思っております。ハルプリモベラさん、コメントありがとうございます。そして笑顔のまさまささんからコメントいただいております。ありがとうございます。他社貢献な高橋社長、スポンサーありがとうございます。スポンサー様のお礼ありがとうございます。映像から振りを体に入れるという点、頑張ってお邪魔女ドレミを踊りますということで、まさまささんコメントありがとうございます。私もねお邪魔女ドレミ、恐竜印の春の肉祭りで踊らせていただきました。なのでフルで踊れます。あれ、実は振りがあるのは一番だけなので、フルで踊ろうと思うと振りがないところもあるんですけど、結構ね女の子っぽい仕草が多いんですよ。だからちょっと踊りにくいところもあるかもしれないですね。お邪魔女ドレミの最初のところとかも結構振りが早いんですけど、途中とかは割とその歌詞に合わせての振りだから覚えやすいんですけど、似通った振りが多いので順番を間違えずに踊るのは結構時間はかかるかもしれないです。なので今から覚えるとして1ヶ月半ないか、もう1ヶ月半ないですね。1ヶ月ちょっと、ほぼほぼ1ヶ月ぐらいなので、本当に毎日コツコツやればいけるとは思いますけど、スローなペースからちゃんと覚えていった方がいいかもしれないです。速度を落とすのは意外と簡単で、キャップカットとか動画編集ソフトアプリだを落として、YouTube とかの映像をなんか画面録画とかありますよね、あれをそのまま撮って、で動画編集とかので 0.7 とかに落として再生しているやつをまずは踊ってみたりとか、最初は上半身だけ、手の振りメインですよね。手の振りメインで確認を繰り返し繰り返しして、順番をね頭に叩き込んでスピードをどんどん上げてって覚えてって、そこから足を細かく覚えて、で後から合体させるっていうのが得意な方もいらっしゃるので、全体の振りで入れた方が覚えやすいなと思ったらそっちが一番早いと思うんですけど、分解して覚えるっていうのも一つの手かもしれないですね。よかったら参考にしてみてください。ちょっとね、私は今回はオドハロチケットをね、 VIP 席のチケットとかも全部買ったんですけど、今回はちょっとディレイという形でですね、リセールにチケットを1週間前に出させていただく予定なんですけども、もうちょっとそういう風じゃないと、今ちょっと息子をね支えたりサポートしたりとかしている中で、あんまりちょっと外に出歩くってことをするとちょっとね、旦那さんの機嫌を息子がまだちょっと受け止める余裕がない、心に余裕がない中なので、ちょっと今回はディレイすることになりそうなので、見に行けないのがすっごく悔しいんですけど、多分配信があるだろうと思っているので、その配信で見れるのを楽しみにしております。まさまささんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッズ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております他社貢献高橋社長が応援されております細野さんが美容万博クラファンに挑戦中です。美容万博は10月13日愛知県にありますビーズ終わり朝日店、ピーザーモール終わり朝日店での開催となります。こちらはね親子での参加という形ですので、大人のみでの、参加はできないんですが、無料でね様々な、美容に対する体験ブースであったりとか、 職業体験ですね、あの美容師さんの職業体験みたいなものもねできるようになっておりますので、ぜひね、親子で楽しんでいただきたいなと思いますし、クラファンのご支援もよろしくお願いします。そして合わせて高橋社長の、スタイフ株式会社和光組の他社貢献の朝礼、それからインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。そして出演情報になります。11月からネットフリックスに世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣ラという映画に出演させていただきました、こちらもエキストラではございますが意外と映っております。現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を探していただければなと思います。よろしくお願いします。そして12月6日土曜日スタジオパフォーマンスに出演をさせていただきます。3部しかないよという話をさせていただいたと思うんですが、実は、もう一部増えることになりまして4部ございます。12時半から14時から16時30分から18時からとなっておりまして、1800円ワンドリンク付き、主演後トークタイムもございます。気になる方、駐車場ね、一応ね指定の場所がありまして、少しね5分ほど歩くんですけれども、お近くに駐車場ございますのでね、車でもお越しいただくことができるようになっております。清洲市清洲512-1スタジオ石原での開催となります。興味のある方はぜひ DM ください。ご予約お待ちしております。それから、マスクのモデル天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。誕生日も9月30日と近いので、ぜひね、私が宣伝させていただいている製品をお買い求めいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。